恵みをいただく御言葉はヤコブ書の2章19節から26節です。ヤコブ書2章19節から26節。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いと共に働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、この朝も我ら一同にあなたの命を示してください。あなたを求めて、またあなたから恵みと、また命をいただきたいと我らこの朝集いました。どうかこの集った一人一人に、主よ、その集うという行いに、インターネット回線を開くという、また起きるというその行いに、あなたが豊かに報いてくださり、命を一人一人にますます溢れさせてくださいますように、今このしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めてください。我ら一度の心がただあなたに向かって、主よ、ただあなたに心の底から向かって歩んでいくこれからのひとときでありますように、主よ助けてください。すべてをあなたの御手にお委ねし、すべてを期待して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。このヤコブ書の今日の箇所は、ヤコブ書の中核とも言えるようなところです。そしてこの箇所からですね、過去500年ほどの間、ルターの宗教改革の時以来、この箇所は非常に議論がなされてきたところでした。ルターは信仰による義人、信仰による救い、それが強調されて、でそれで信仰が強調されてきたんですけども、それは、ね、ルターの前のカトリック教会の時代ですね、もう行いが強調されてきた時代でした。要するに平たく言えば献金ですね、人は献金を捧げる、いかに教会に尽くすか、でそれで、もう最後の方にはもう間違いに間違えて、ね、免罪符というものを発行して、でそれでそれを買うならば、ね、天国行きが確定する、そのようなことまで、もう聖書から離れてしまった。でそれでそのアンチテーゼとしてルターが現れて、ね、いや行いによるのではなく救いは信仰によるのだと聖書に書いてある。でそれで、ルターが、それをしてきたわけですね。マルチン・ルター以降、その後、ね、カルバンとかいろいろ宗教改革の、そういう偉人たちが出てきて、そして確かに彼らのおかげで、ね、プロテスタント、抗議するものの教会が、 立ってきたわけですけども、でそのプロテスタント教会が立って、ね、ルター以降ですね、まあ、神学的には告白時代、ね、信仰告白の時代で、まあ、今は告白時代だから、で行いが別にそんな伴わなくてもいい、信仰は、まあ、イエス・キリストを信じる信仰によってその告白をすれさえば、ね、救われるんだ、まあ、確かに聖書にはね、そう書いてあります。口で告白して救われるのです、ね、パウロは言いました。じゃあ一体このヤコブ書の、ね、この今日の2章24節のところ、人は行いによって義と認められるのであって信仰だけによるのではないことがわかるでしょう、ね、一体これはどう受け止めるべきか、ね、このことによって、まあ、マルチン・ルターは、このヤコブ書を藁の書だ、そのように言って避けすみました。でルターは何度もこのヤコブ書を聖典から外そうという試みもした、ね、あのウィキペディアの方を見れば、書いてあります、ね、ルーター、それから、ね、信仰、ね、そのキーワードで検索すれば、ね、このヤコブ書はルターは藁の書と呼んだ、そして、ね、聖書の聖典から外そうとした、ね、そのことも記されております。じゃあ一体この行いによるのか、ね、信仰によるのか、一体これ、どういう、ことなんでしょうか、このヤコブのですね2章22節、ヤコブ222だ、韓国の菅先生は言いました、ね、最も大事なことがこのヤコブの222 2章22節、ね、この222がヤコブ書の核心だ、言われております。2章22節、あなたの見ている通り彼の信仰は彼の行いと共に働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、ね、信仰は、ね、行いと共に働いた、ね、ですから行いと共に信仰が働く、信仰と共に行いが働く、で互いが互い書いてはならないものなんです。でこの、そもそも信仰、一体これは定義は一体何なのか、ヘブル書の方にですね、信仰は、目に見えない事柄を保証し、望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです、書いてありますね、それは、どうやら、その信仰の性質ではあるんですけども、でも、定義がなかったようです。信仰の性質、ね、信仰は望んでいる事柄を保証するもので、ね、目に見えないことを確信させる、まあ、そのような性質がある。じゃあ一体信仰とは何なのか、でこの信仰、ギリシャ語ではピスティスと言うんですけども、でさらにそのですね、もっと古い言語の、サンスクリット語にあるんですけども、それは、ビヒトと言うんです。信仰のサンスクリット語ビヒト、これの、信仰の意味、もともとの意味はですね、まず第一に連合するということ、信仰の第一の意味は連合するということです。 To unite、 結びつけるものですから、古い訳の、ね、文語訳の日本語の聖書でも、ね、ヘブル書の、御言葉、その者たちが、ね、滅んでいったのは信仰に結びつけなかったから、ね、信仰を混ぜざりしが、そういう表現が出てきます、まさしくその通りなんですね。ユナイト、混ぜ合わせる、連合する、連合して一つとなる、そういうことです。でそれから、2番目の意味が結ぶ、to band、結びつける、ですから信仰の、ね、1番目が連合するということで、2番目が、結ぶということですから、信仰とは連合して、結ぶということです。そして、この信仰ですから、私たち自身という存在があり、そして御言葉という存在があり、この2つが、ね、結ばれるということが、ね、信仰のもともとの意味なんですね。ですから 私たち自身が独立して存在して、ね、聖書もまた独立して存在して、ね、愛、異なる2つのものが並行して存在し続けると、結局ね、御言葉の方は永遠のものですから残るんですが、でも私たちという存在、御言葉ともし結びつけられていないのであるならば、ね、私たちは有限の存在です。やがて、ね、息が絶えて死んでしまう存在ですから、もし私たちが御言葉と結びつけられていないとするならば、私たちは永遠のものではない、ね、有限のもの、ね、限りあるものです。そして信仰にはいろいろ種類があるんですね。科学者たちは、ね、神は目に見えない、ね、感じることもできない、だからいないんだ、ね、そういうふうに言ったりもするんですけども、じゃあ一体、ね、科学と信仰は相反するものなのか、ね、科学者はいろいろな、ね、計測器とか、また目とか、ね、耳とか感じとか、ね、それに思ってそれがあるとかそれはなしとか、ね、感覚、目とか耳とか口とか、あるいは触感とか、ね、そういったものによって存在がありなしを、ね、それを、決断するんですけど、そもそもその決断の、ね、その方法、それが違うんですね。神様はあるということ、これが御言葉の根拠であり、そして私たちはこの見えない神を、神はあるのだというその言葉を私たちに結びつける、要するに信じることによって神様はあるということ、それによって信仰生活が成り立ち、そして信仰をすることによって奇跡が起こるんですね。いつぞやの、礼拝でも、ペテロが水の上を歩いた、ね、ペテロは、ね、水の上を歩いたんではなく、イエス様のその来なさいという言葉、それを、ね、自分の耳に入れて、それを心に混ぜ合わせて信じて、そしてその信じたことと、ね、が行いという、ね、身を結んで、そして結局ペテロは水の上というよりもイエス様の言葉をの上を歩いたわけですね。ですからヤコブが、シモンペテロがその、水の上に降りて、ね、イエス様の言葉を聞いて信じて心に結びつけた行い、ね、船から降りるというその行いが成就した時に信仰が、ね、成立したわけです。信仰、ね、それは、まあ、いろいろ種類があると言いました。4つの種類が、あるわけですけども、信仰には、そのうちのまず第一、まあ、テンポラリーな信仰、ね、一時的な信仰、まあ、言ってみれば、ね、あの種まきの中で4つ、ね、種がまかれた場所が出ていくんですけども、ね、そのうちの、ね、岩場にまかれた、人、ね、岩場にまかれた人は、ね、はじめ、ね、岩場の上には土があります。ですから、ね、土があるのですぐに根っこを出すんですけども、でも下の方が岩場ですので成長しない。でそれで日が昇ると焼けてしまった。でそして結局実を結ばせるには至らなかった、ね、岩場の信仰です。テンポラリーな信仰、一時的な信仰。例えばイスカリオテユダ、ね、確かにイエスの十二弟子として入ったんですけども、でも結局彼は出ていきました。確かにイスカリオテユダ、ね、一時的にはイエス様は、ね、魅力に取り憑かれて一緒についていったでしょう。でも結局彼は、ね、彼のところに帰っていってしまった、ね、弟子たちは言いました。彼は自分の出生元に帰っていた。結局ですね、信仰、これ、一時的なもの、ね、一度イエス様を主と告白すれば救われるという、なんかそういうものではないんですね。イスカリオテもユダも確かに一時的にはイエス様を、ね、信じたでしょう。でそれでついていったでしょう。そして、ね、イエス様を裏切ったことに対しての両親の咎めを感じました。そういう心はあるんですけども、結局、ね、自分で自分の命を絶つ、神様から与えてくださったこの命の息吹を、ね、これを粗末にする、ね、そのような罪を犯して、そして自殺して死んでしまう、ね、結局彼の信仰がずっと結びつけられ続けていなかった、ね、信仰には主人があるんですね。どこに行くか、ね、それはそれぞれの、ね、その 信じる信仰、それをいかに保ち続けるかに、ね、これよりきりなんです。ですから一時的な信仰というものは確かにありますけれども、それは、ね、岩場の信仰であり長続きするものではありません。そして信仰の、ね、二つ目の、その、種類、歴史的な信仰と言われているものです。ヒストリカルな、信仰、これはただ単に知識では、ね、受け入れたものです、ね、勉強すれば得られるものですけれども、でも、ね、勉強すればするほど頭でっかちになるもので、特に信仰による実を結ぶことができないものです。頭では分かっているけれども、ね、貧しい人に施しをすれば報いが得られる、ね、頭では分かってるけれども、いざ、ね、財布のチャックを開いた途端に、まあ、それが出てこない、まあ、そういう、まあ、頭では分かってるけれども、でも、行いの方には成就しないんですね。今日のところの19節でもありますね。あなたが神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています、ね、悪霊どももそう信じているんですけれども、ね、悪霊どもも知識としては知っているんですけども、でもイエス・キリストを、ね、このお方を信じれば、ね、救われるとか、そういう信仰、ね、知識としては彼らは、まあ、知ってるでしょうけれども、ね、行いというものがありません、ね、ですから、ただ単に頭知識としては知ってるけれども、でも、ね、行いが伴わない、ね、そういう歴史的な信仰、ヒストリカルな信仰はそのようなものです。で、3つ目の種類、これ、奇跡の信仰、ね、ミラクルの信仰、要するに奇跡を見て、それを見て信じる人たちのことです、ね、奇跡が、伴われないと信じない信仰、奇跡がないと信じない、ね、確かに。ですから私たちは奇跡を求めるべきです、ね、病が癒される、悪霊が出ていく、ね、そのような奇跡、それをそのような印、奇跡を見て信仰に入る人は確かにいるんです。だから私たちはこれを求めるべきではあるんですけど、でも奇跡を見て信じる信仰、ね、トマスの信仰ですね、何か見なければ信じない、このような信仰、これは、まだまだ、イエスさんからが言うには、まだそれはレベル、次元が低いものです。あなたは見て信じたのか。見ないで信じるものは幸いである。見て信じる人よりも、見ないで信じる。ただ言葉だけ、それを聞いて、それを自分自身に混ぜ合わせて、信じる人の方がより幸いだ。イエスさんおっしゃいました。ですから、その4番目の、私たちが求めるべき信仰、これボーンアゲインの信仰、生まれ変わりの信仰です。聖書によってこれを信じることによって、そして生まれ変わってこのイエス・キリストにある新しい命に生きるのだという、ね、この信仰、もはや古い命として生きるのではなく新しい命として生きる、ね、そしてこのイエス様を中心して生きる信仰、ね、自分中心ではないんですね。ですからもはや私たち自身の損得感情、ね、この教会についていけば私の人生の舵取りがもっとうまくいく、そういうなんか打算的なものではなく、本当にイエス・キリストというこのお方に、ね、もう捉えられて、このお方になんか心の奥底からの衝動につき、衝動につき動かされて行く、そこまでに至る信仰、私たちはこのボーンアゲインの生まれ変わる、その信仰を、これを求めていくべきです。信仰はですから行いとともに働く。もう一度この22節見ますと、あなたの見ている通り彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、彼アブラハムですね、この21節のところに、私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時に行いによって義と認められたではありませんか。アメン。 アブラハムがそのイサクを祭壇に捧げた時に行いによって義と認められた、ね、書いてあります。アブラハムは確かに、ね、信じました。その、ね、信じたことが彼の義とされた、冒頭でお読みしましたのは、ね、創世記15章なんですけども、ね、彼さんアブラハム、ね、なかなか信じきれないアブラハム、ね、彼を外に連れ出して、ね、時は夜でした。星を見させました。さあ星を数えてみなさい。であなたの子はこのようになる、ね、神様おっしゃった。でそれに対してアブラハムは、ね、それを信じた。信じたら、ね、それが彼の義とみなされた。でも、ね、アブラハムの、それは確かに信じたんですけども、でも信じたことによる、ね、行いがまだ伴っていなかったんですね。じゃあいつその行いが伴って成就したか、彼の信仰はいつ、ね、行いによって、ね、実体化され成就したのか、ね、それ、イサクを祭壇に捧げた時ですね。ですからアブラハムの信仰、ね、確かに星空を見て信じたでしょう、ね、そしてその時その瞬間アブラハムは、ね、義とみなされたけれども、信仰は継続的なものです。その瞬間、ね、現在完了形のものです。その瞬間は義と認められても、でもイスカリオとユダのようにその後間違った方向へと、ね、自分自身を結びつけ、ね、自分の欲望、自分の思い、意思、感情、それの方に結びつけ続けて御言葉に結びつけることをやめてしまったならば、ね、信仰の歩みをやめてしまったならば、ね、それ、間違った方向に行ってしまうんですね。イスカリオとユダは、ね、間違った方向へと行ってしまいました、ね、イエス様の言葉ではなく、ね、サタンの言葉にユダは結びつけてしまいました、ね、イエス様からパンを受け取るとユダはその時サタンが彼に入った。ヨハネの福音書に書いてあります、ね、ユダはイエス様のパンというよりも、ね、サタンの方を受け入れてしまった、ね、人には選択権があります、ね、人間の言葉、サタンの言葉、イエス様の言葉、ね、どれを受け取るべきか、ね、どれを取って結びつけるか、ね、これ私たちに日ごと試されていることです。アブラハムは、ね、確かに星空を見上げたとき信じました、ね、それが彼の義と認められました。そしてその後、ね、ずっと歩み、ね、アブラハムは99歳のときにそれが与えられたんですけども、ね、イサクを生み出すまでもっともっと、イサクを捧げるに至るまでもっともっと時間がかかるんですね。イサクを捧げたというその行いをした時にこの、ね、信仰が、ね、行いと共に働いて、そして信仰は行いによって全うされ、ね、22節に書いてありますね。あなたの見ている通り彼の信仰は彼の行いと共に働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、ね、そうです。イサクを捧げたという行いによって信仰は全うされたんです、ね、これは創世記22章イサクを捧げる場面があるんですけども、ですから15章のところで、ね、聞いて信じた、でもそれは行いが伴っていなかった、でその後ずっと、ね、行いが、ね、成就していない状態、いつまたユダのようにそれるかわからない状態けれども、22章のアブラハムがイサクをその時捧げたその行い、ね、行いによって全うされ、これが成就したんです、ね、あなたの見ている通り彼の信仰は彼の行いと共に働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じその信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。アメン。いつ実現したか、ね、アブラハムは神を信じその信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現したね、ですから15章の時 アブラハムが星空を 見上げた時のその信仰はまだ実現されていない信仰だったけれども、いつ実現したか、ね、21節にある通り、イサクを捧げた時です。その時、ね、アブラハムが神を信じその信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が、ね、コンプリートした、実現したんです、完成したんです。ですから、ね、信仰と行い、これは、ね、互いが互いを、共に働く、ね、車輪の両輪のようなものです、ね、互いが欠いてはならないんです。信仰、これは行いを欠いてはならない。そして行いをした時にその人の信仰が、ね、実現するんです。そういうわけで、24節にある通り、人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。信仰だけによるのではないんです。行い、これと両方伴って働くんです。だから22節、もう何度も、もう今日何回読んだかわからないんですけども、彼の信仰は彼の行いと共に働く、働いた。ですから信仰と行い、これは共に働くものです。そして信仰の定義は、ね、結びつけること、また、ね、ユナイト、ね、連合すること。皆さん自身が、ですから御言葉と連合するとき、ユナイトし、結びつけるとき、皆さんの、ね、その救いが実現するんです。だから皆さん御言葉を、ね、知ってるだけ、確かに御言葉を知ること、覚えること、これは大事です。それには祝福が伴うものですから。でもその御言葉、ね、口で宣言した御言葉が皆さん自身と、ね、信仰により、ね、ビヒド、それによって、ね、一つに結びつけられている状態、これが、ね、救いの状態。そしてその救いは行いによって、ね、もう完全なものとされる、コンプリートされるもの。皆さんですから、ね、御言葉は今、ね、覚えております、おります、蓄えています、ね。まあ、覚えることも重要ですけども、もっと大事なことは、口で宣言することですね。昼も夜もこれを口ずさみなさい。そうすれば、ね、祝福を受ける、書いてある通りです。ですから、口ずさむ。皆さんの心に刻みつける。そして、その刻みつけられた言葉によって、その促しによって、ね、歩んでいく。ですから言葉によって、皆さんの唇によってこれを告白する、ユダヤの子供たち、ね、ですから御言葉教育してるとき、子供たちはみんなこういうふうに頭を揺らして声に出して、ね、宣言してるんですね。それによって結びつけられていくから、ね、彼は祝福されるんです。皆さんも、ね、この信仰、御言葉を聞いたならば、皆さんと結びつけて歩みましょう。するならば、皆さんは永遠のものとされます。なぜなら、御言葉は永遠のものであり、その永遠なるお方、イエス・キリスト、このお方と結びつけられるならば、皆さんも永遠のものとなり、義とされ、また聖なるものとされ、神の子供とされるからです。ね、結婚するならば、ね、相手の親は、ね、義理の父、義理の母になるのと同じですね。イエス・キリストというお方と結びつけられるならば、父なる神さんが、ね、もう父となるんです。ですからこのイエス・キリスト、すなわち御言葉と結びつけて、そして、ね、それは行いという実態が伴うものです。これによって行くならば、皆さんも永遠のもの、聖化されたもの、神の子供とされたもの、生まれ変わったもの、ね、もはや以前のものではなくなって、全く新しい人間、新しい命となるんです。このお方にあって、これからも引き続き歩んでいきましょう、ね、ユダヤのイスカリオテ、ユダヤのように、ね、心をそらせてはならないんです、ね、イスカリオテ、ユダヤは、ね、一時期は信じました、ね、でも離れていってしまいました。皆さんはイエス・キリスト、このお方を出生元として、このお方のところに帰っていくために、日ごと御言葉を宣言し、ね、このお方から離れず歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、あなたと一つとなりたいです。あなたと共に歩み、あなたと連合し歩みたいです。 どうか御言葉であるイエス様と私たちはただこのお方に目を留め、信仰の創始者また完成者であるイエス・キリストから目を離さず、このお方と結び合い一体化されて、そうして私たち日々歩んでいくことができますように。あなたと一体化され続けるならば、ますます私たちは以前のものが過ぎ去り、清められ性別されていきます。どうか生徒たち一人一人のその信仰生活を全うさせてください。行いにより全うさせてください。アブラハムのように神の子供となることができますように。私たちも御言葉を信じる信仰によりアブラハムの子孫へと加えられました。アブラハム側へと連合しました。主よ、どうかこの信仰者たちの歩みがこれからもずっと続けられて、委ねようにそれることなく完成に至るまで、これを人生の終わるその日まで握りしめ続けて歩んでいく我ら一同でありますように、イエスよ、どうぞあなたが守り祝福してください。
アーメン。
今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。信仰、聞くことから心に宿るものです。私たちが何を聞いたかによって、私たちの心は、思いは、感情は、聞いたことを自分自ら信じるべきか信じないべきかを自由意志を持って私たちは決定つけます。幸いなことを、私たちは人々がなかなか聞いても信じられないこのイエス・キリストを私たちの耳で聞いたときに、このイエス・キリストを私たちの主とし、私たちの贖い主、私たちの王とすることができたことを感謝いたします。信仰、聞いた言葉を心で信じた、この信仰の始まりが、本当に私たちが聞いた言葉を心で信じたとするならば、その心で信じた言葉のそのすべての事柄を私たちの現実の世界において、それを守り行うことによって、その行いが実体化された時、初めて私たちが心で信じたものが本当に完璧な信仰となって、神と人の前で私たちの信仰の証になること、これを今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。イエス・キリストを聞いた人はたくさんいます。そのイエス・キリストを聞いて、そしてうなずいて信じた人はたくさんいます。でもその信仰、信じた信仰を実体化していくために、そこにまで至ることはなかなか難しいことです。だから主よ、この信仰というものを貫くときに、私たちはあなたが必要です。あなた自身が人の子としてこの地上に来られて、そして人の子、全く人間として、神の仰せられたそのすべての言葉をあなた自身が実践することによって、私たちにこのようにすればその信仰が実践されて実体化されるということを、あなた自身がそれを完成してくださったからです。信仰、これを主よ、私たちが見習う時もイエス・キリストから、そしてこれを守り行う時もイエス・キリストの法則にのっとって守り行うことができますように、あなたが私たちを祝福してください。あなたは私たち一人一人を信仰を創始してくださり、そして私たち一人一人が貫くべき信仰を完成してくださったお方です。これから私たちがあなたからいただくすべての言葉を、耳で聞いて心に宿し信じた言葉を、私たちの実生活の中においてしっかりとそれを実体化していくことができますように、私たちをあなたの信仰で助けてください。そして使わされた聖霊を通して、イエス・キリストが望まれた、その一人一人に望まれたその高さ、広さ、深さに至るまで、 私たちの信仰の実態を見出すことができますように、聖霊が私たちを助けてくださり、そしてその栄光に至る栄光を与えてください。今日あなたはこのヤコブ書を通して、私たちの信仰が、信仰の始まりは聞いて、そして心で信じること、それが私たちの信仰の始まりであり、信仰の後は聞いて心で信じた、そのすべてのことを、その御言葉が私たちに要求をしてくるとき、私たちが聞いたこと、私たちが心で信じたこと、それを私たちの聞いた言葉が私たち自身一人一人に、あなたの信仰はと、この実体化されたこの世の中において、見える形で、聞こえる形で、触る形で、味わえる形で、それを実体化しなさいと要求してくるとき、私たち自身のその信仰、聞いた信仰、心で信じた信仰を、アブラハムのように私たちも実体化していくことができますように、私たちを祝福してください。アブラハムは創世記出生で主の仰せられた言葉を信じる信仰に、その信じる信仰の境地に入り、22章になって自分が聞いた言葉を実践する信仰に至り、そしてその信仰が完成されたとき、主はアブラハムのためにエホバザレ、その主の備えを与えてくださいました。私たちにもこの栄光をください。そして私たちも、あなたが私たちに聞かせてくださった信仰、心に宿った信仰、それに対して実践を求めてきたときに、アブラハムのように実践する信仰によって、私たちの信仰があなたを主とし、あなたを唯一の神として崇める、その栄光を与えてください。このすべての時を私たちに与え、このサド氏、そしてまたさらなる志を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。